SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
いやー、無事に明けましたね。
無事って何？
いやいや、お正月ですよ今は。
そうですね、
1月もう14日です。
は
ー、もう皆さん
1月14日か、
もう世間はもうとっくにもうお正月気分も抜けてね、もう普段の日常に戻ってる頃ですけれども、うん、我々落語界ではもう20日までお正月ということに、ね、なってます。
それもあれだ、1月12、14ってことは、
はい、
札幌から。
そうです、
帰ってきたぐらい。
札幌から今日帰るというね、日ですね。
そっかそっか、そうだった。
確か12日に、落語会がありまして、もう大変に盛り上がりましたね。
うん、まだやってないから分かんないけど、
もう時計台のもう鐘がもう揺れすぎて落ちましたからね。
いや大問題だよ。いやいや、もうラジオなんかやってらんないよ多分。もう北海道から出てけーって言われます。投げつけられますよ。
いやもう本当に
ジンギスカンを、
もうクラーク博士がもう笑い転げて、あのこうベンチに座ってるんですよ。
いや指さしとけよ、どっかを、大使を。
いやそれは羊が丘展望台のクラーク博士です。
あ、どっかにあるんですか。
あ、まあ、まあ、羊が丘展望台のクラーク博士ももう指さして笑ってましたけど、腹抱えてハッハッハッつって。
いや、なんで腹抱えて笑って、違うって大使を指さして、
片手で腹抱えて片手で指さしてハッハ
ッハッ。いや、クラークはちょっとよくわかんないけど、座ってんすか。
時計台にもクラーク博士いまして、まあ、多分あの、まあ、双子の兄弟だと思うんですけど、
ね。違いますよ。なんでそうグリーティングのシステムなんですか。片方しか存在しちゃいけないの。
なんかこうベンチに座ってて、こうなんか一緒に座って記念写真を撮れるようになってるんですよ。で、それがもうクラーク博士笑いすぎてもうベンチひっくり返って。
なんでそのひっくり返るの。
もう笑いすぎてですよ。もうベンチあのあらーってあの。昔のマクドナルドの CM みたいなもんですよ。
ちょっと分かんないですよ、多いっすよ。
この本前に読んだなーつって、あらーってひっくり返って、 I'm loving it っていう、そういう
あのあいつですか、あのピエロ
です。
あのドロピエロか。
そう、ドロピエロじゃないです。
あ、赤ピエロね。
赤ピエロ、きれいピエロ、
きれいなピエロがやってて、
コアピエロです。
あ、コアピエロね、
匂いによっちゃ、なんでドロピエロに持ってこうとするんですか。
じゃあ別にドロピエロに持ってこうとするんです
か。ドロピエロはもう去年終わりましたよ。
いや、そうですね。
なんかまだあるんですか、3日間やった振り返りとか。
いや、
もう去年のことですから。
ありがたいことに、
はい、
まあまあ兄さんとね、初日は、はい、同期のあまねちゃんがゲストで、
はいはい、
2日目が兄さん、
はい、
で3日目が2つ目の兄さんいっぱい来てくださったじゃないですか。
そうそうそう、僕も行きましたね。
で、工場ね、人生で初めていろんな人がこう、僕の話を、すごい工場ってすごい気持ちになりますね、
まあそうね、いろんな人が自分のことを喋ってくれて、こんな風に思ってたのかとか、ね、
本当にあのふざけた雰囲気でしたけど、一瞬泣きそうになりましたし、俺。
あ、そうですか。
歓喜を持ってヨーヨー兄さんが、こいつがいなかったら僕は二つ目なってないと思いますって言った言葉とかは、すっごいこう、涙が溢れてきたんですけど、その後のヨーヨー兄さんのトーク、まあ、ちょっと口上ね、
はい、
これ多分言えないけどここでは、
はい、
あの本当そのせいでも一気に涙引いて泣くなんていうのがもう、
そんな それほどいいこと言ってくれた後に涙が引くことあるんですか。
あんなに、そんなにも楽屋で、その話は人前で喋っちゃいけませんって言った話を平気で喋ったじゃないですか、ヨーヨー兄さんが、
何の話でしたっけ。
家の朝起きた話。
ああ、おちんちんの話。
そう言うなよ。
ああ確かにね、まあまあまあ確かにね、あんまり人前で言うようなことではなかったかもしれませんけど、
でも当たり前じゃないですか。
でもまあやっぱり枝平を代表するエピソードとして欠かせない。
違うよ、あれじゃないよ。
というか、
なんで俺、
人となりをよく分かっているためにはね、やっぱおちんちんの話は欠かせないから。
おちんちんの話欠かせなくないわ。なんで俺のおちんちんの話するんですか。
おちんちんを書く、書く、
おちんちんを書くって何ですか。
欠かせない、書く、どっち。
いや欠かせちゃう、おちんちんは欠かせないよ。あ、違うよ、違う違う違う違う、おちんちん欠かせないよじゃないよ、ね、ないがそういう意味の言葉ってめんどくさいんですよ。なんとかじゃないって言ったら否定になるはずなのに、否定じゃない方のないの言葉を使うときすげえわけわかんなくなっちゃうんですよ、欠かせる、おちんちんは欠かせる、なんか一番やらしいこと言ってるみたいですよ。
写生大会、
そんなこと言うなよ、アホか。正月から家族で聞いてる人どうなんだよ。昔のバカ殿みたいになるぞこれ。
おめでとうございます。
じゃ で、でもあの話ちょっと詳細をね、はい、軽く喋んないと、はい、なんか本当にただおちんちんの話したまま言わない方がいいか。でもまたね、
まあね、あのドロピエロ大した話
じゃない、前で大した話じゃないんですけど、まあ、ドロピエロ
実にバカバカしい話です、うん、
あのクソみたいな話ですね。クソみたいな、
おちんちんでクソみたいな話ってどういうことです
か。いやもうやめてくれ本当に、正月
本当ですよ、
家族で聞いてる人いたらもう本当気まずいですよ。
おめでとうございます、
おめでとうございます、それやっといけんの。前後まかしいけんすか、おめでとうの一言で。
おめでたいから全部許されますから。
エビ一ぐらい言ってますよ、おめでとうって。
おめでとうございます、いつもより多めにおちんちんを
言うな。
おちんちんが出ております、
いつも言うな、
いつもより多めに、
ま、いつも出すな、
おめでとうございます、
多い少ないじゃなくて、いつも出してから多いとか言われる、
ぐるぐるぐるぐる、
なんでおちんちん回すんだよ、もうやつはやめてくれよ正月から。
はいですね、
ああまたまたニッチなラジオになっちゃった。地上波に行きたかった。
地上波、
このセットで、はい、北海道のテレビとか、はい、何か呼ばれるぐらいこのメジャーになっていきたいじゃないですか本来ね。
うん、まあまあまあそうですね、
北海道でせっかくやらせてもらってんだから、うんうん、これマニアラジオですよこれ。
まあそうね、まあ誰がき、まあ、ずっと誰が聞いてんだろうっていうのは
っ思ってる。でもなぜかその、たまにリスナーという方が現れ、
うん、
たまにプロデューサーさんが東京来て喋り、
うん、
ああ続いてんだなと思うんですよ、
そう
です。俺池谷さんに来て喋ってるだけだからこれ、ま
あ、そうね、
形で言えば。
で、まあ、ついて言うと僕はあの放送あの自分であの聞いてないから、うん、そう、最悪あの我々喋ってあの SSK ラジオ .tv で放送してるって偽られてるだけで、あのただあのただ喋って何にもつながってない可能性すら僕の場合はあるから。
企画ポシャったの言い出せないからとか。
そうそう、う
ん、本当はもう全然やってないんだけど、うん、言い出せなくて、うん、もともと知り合いじゃないですか、
そうそう、あの SSK のね局長と、
うんうん、だから知り合いだから、うん、長井くんに終わったって言えない、
うん、
続けてるふりをしようっていう可能性もなきにしもあらず。
会社クビになったの言い出せずに毎朝同じ時間に出かけては、
サラリーマンがね公園でね
ブランコに乗って
乗って
ただぼんやりしているという、う
ん、おじさん何やってるの、
うん、おじさんはね今会社で働いているんだよ。
おじさんの会社はブランコなの。
そうだよ、とっても難しい仕事なんだよ。
私もやる。
仕事って楽しいね。
泣いちゃうよ、泣いちゃう泣いちゃう。そんなもん俺の親父それ公演でやったら俺泣いちゃうよ。親父ってわ、
なんだこの即興劇。
言ってくれ親父って言うわ。
言っとくけどこれ別に今本当に思いつきで
当たり前でしょ。こんな恥ずかしい傾向嫌ですよ俺。じゃあそのおじさんの間じゃなくてって、回る前の池谷さんが、で兄さんが偉いところが、ブランコのトークしてる時に、ちゃんとブランコの所作やってる。
そうですよ、
誰にも見えないのに、
マイクの前でちゃんとブランコの所作やってますよ。こう
誰にも見えないのに
ゆーらゆーらゆーらしてます。
それもうまいし、なんでその
マイクにこう近づいたり遠ざかったりしてますよ、はい、こうやって。
そうなんですよ、鉄のしなりも見えるし、ちょっと前行き過ぎちゃった時のあの鉄のしなり、
グイーン
したんだ、
グイーン。
いやいや、うまいうまい、
空が青いなー
って。いやそれ悲しいって、
まあ、そうなってる可能性がね、
上げられないのがね、残念だけど、
そうなってるかもしれない、でもお便りが来てるってことはちゃんとね、放送されてるっていう。
でも
全部局長のやらせか、
やばなんでそんなことすんの。
局長がなんか何人ものなんか小みっこさんも存在しな い
言うなって。正月から小みっことかダメよ、本当にダメですよ。だからあの人はあの人いるから、リュウって小みっ師匠でしょ。
リュウって
小みっ師匠はいるから。
違ういや
俺が聞いてる、
別人。
いやいや、リュウって小道師匠でしょ。
別人です、名前に小道って入ってるだけ。
いやそんなないじゃん、小道なんてものがこの世にないじゃないですか。
小道はいっぱいあるでしょ世の中に。
小道なんてないじゃないですか。
なんとかの小道とか、なんか
それだから、それ別に道路でしょ。
道路ですよ。
いや道路の小道はあるかもしれないけど、人の小道はないじゃないですか。道路の小道はあるよ。
まあ別に、まあ、その小道じゃないかもしれない。あの小道かもしれない。
え、コミさん、
まあ、まあそれかもしれないし、まああの混み合ってる
の混み
混み合ってるチンコ、
やばいじゃねえかよ。
渋滞してるチンコ、
なんで渋滞するんだよ。
可能性
も走るか、
可能性もあります。
ETC 通るか、なんで行けんすか。
何が通るとか言い出すとちょっとさすがにあれなんで。
いや何が通るってそれしかないでしょ、もう
話を変えますが、
カードがになっちゃう。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もいい年に、ね、
になっちゃうでしょ。
いい年になるといいですね、今年も。ま
あ、そんなんどうでもいい、どうでもいい、どうでもいいんですよ。
いや、本当にね。
チンチンの話はもうやめましょう、本当に。
今年もいい年にしていきましょう。
はい。
一休。
枝平の
ファーストテイク。この番組は国語専門塾美学日生教育研究者一休枝平のファーストテイクショー制作委員会手締まり課以上各社の提供でお送りいたします。大学入試で悩んでいるそこの君、東京大学、京都大学、早稲田に慶応、歴史総合を、大学入試の論述問題対策はニッセで決まりだ。
しかも有名予備校の講師が丁寧に個別指導、オンラインで全国どこからでも授業を受けられるぞ。
詳しくはニッセの論述で検索。
ニッセ教育研究者。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中、
お楽しみに。
一休枝平のファーストテイク。
さあ、まあ新年一発目ですけど、お便りを読んでいきたいと思います。
はい、ありがとうございます。いっぱい送っていただくのが嬉しいね。
ね、なんかいっぱい届いてたんでどんどん読んでいきましょう。ラジオネーム、
なんかいっぱい届いてたんで
なんか届いて、いっぱい届いてたんで、
なんかいっぱい届いて
た。ラジオネームズッキーさん。
ズッキーさん、はじめましてかな、
かな。先日おばあちゃんと上野の鈴本に行きました。
お
お、じゃあ結構若い人ですね。寝坊して一休さんの話を聞けませんでした。ジョウスケさんの生ハゲ小話も聞けませんでした。悔やんでも悔やみきれません。
いいよ。
で、私はラジオが好きでハガキ職人をしていますが、最近はスランプで面白いということがわからなくなりました、
うん、
霧の中に迷い込み、あがいた先に演芸場がありました。本物の笑いに触れる、これが私には足りていなかったようです。一休さんのようにずる向けたい。番組の放送楽しみにしています。
あー、枝平はい
というお便りを、
はい、
2025年11月18日にいただきました。
すっげー前じゃないですか。2ヶ月経ってますよ。
そうですね、私が鈴本に出てた、あの12月中関にも出てたんですけど、うん、その前ですね、11月中関の話ですね、これ。
よっしゃ、いっぱい出てますね、兄さん。
いやいやいや、これだいぶ久しぶり、だいぶ前の話です。ずる向け、ずる向けたいという。
ずる向けって何ですか。なんかその話してたましたっけ、ラジオで一回ずる向けの。
さあ、よくわかんないですけど。
じゃあもうまたそれの話ですか。またそれの話しろっていうのをズッキーさんは、俺のことまず出してなかったな。
いや、頭の話だと思うんですけど。
頭ずる向け、でもそのずる向けって言わないじゃないですか。向けてないから、頭別に。
いや、まあ、まあ分かんないですよ。見た目 どっちか分かんないだけで、これ頭蓋骨かもしれないよ。
そんなことないよ。
今見えてんのが。
そんなことアダムスファミリーじゃないか。そしたら
見た目じゃ分かんないでしょ。
いやそんないないでしょ、骸骨の。な、兄さん骸骨じゃないじゃないですか。
骸骨かどうかはちょっと骸骨じゃないと自分では思ってるけど、ちょっとどっち
か。なんでですか。
まあまあとにかくです。
気づかない真実じゃないんですよ、骸骨とかどうかっていうのは。
まあ、でもハガキ職人ね。
いやすごいですね、ハガキ職人の方はもうどこ食ってんだろうと思いますけどね、うん、その方が聞いてくれるの嬉しいですね。
そうですね、うん、こんな何でしょう、ラジオ界のもうバスエもバスエの
バスエですよ、
バスエです。
すっごいあの潮風も吹いてるし、外も錆びてますしね、その潮風の影響で
もう船もやってこない、
船もやってこない
港町、
うん、あのなんかあの茶色くなっちゃった、もともと白い船、ボートみたいなのが一艘ぐらい置いてある、
なんかあの鳩場になんか足乗っけるためだけのなんか、
うん、あれね、あれ怒りかな、
怒りをなんかこう丸くぐるぐるってやるやつ、うん、もう船もやってこないからただ足乗っけるしかできないものがあったりして、
うんうんうん、っていうぐらいのバスへ、
う
ん、
そうです
に来てくださったっていうのがいいですよね、
で
も僕この間湯別、この間って結構前ですけど、
うん、北海道の、
うん、行った時に
湯別町、
はい
はい、
すごい、あ、やっぱこういうとこもいいなと思ったんですよ、
うん、まあ、あのオホーツク海側のね、
オホーツク海、あの網走とかあっち側は、あ、で湯別の中でも多分僕が行ったのがすごいこう、まあ、バスエというか、
はい、
そういう地域だったんですけど、
はいはい、
すごい良かったですよ、一泊二日楽しかった。
うん、何の仕事？学校寄せか何ですか？
なんかお盆こぼん師匠とか一緒だった。
お盆こぼん師匠。
お盆こぼん三教。
三教師匠。
ねずっち。
ねずっち師匠。ねずっち先生。
宮地
師匠
の会
が優別に？
優別。宮地三教お盆こぼんねずっち。
すごいね。
意味不明メンバーっ
す。ちょっともう札幌に来たとてなんか贅沢すぎるって感じがするし、あとなんだろう、もうこのまとまりのなさというか、
うんうん、
まあ、強いて言うなら、うん、あの三教師匠が若干異質というか、
異質、
ちゃんとなんだろう、ちゃんと古典落語の名人が、
うんうんうん、
なんかすごいもう いわばこのテレビとかに出てる有名人の中にポーンとなんか、うん、
入った感じですね、
入って、
やられてましたよ、
まあまあまあ強いて言うなら一番異質なのは枝平ではある
んだけども、そんなことないよ、
まあ、何でもないと、
何でもない、そう、でも本当にそうなんです、おぼんこぼん師匠とかも、いや、めちゃめちゃ会話盛り上がってましたけど、そのスナックいっぱいあるから、
はいはい、
もう、あ、こういう楽しみ方もあるんだと思いますね、こういう、だからあのこのはがき職人、何が言いたいかっていうと、はい、このはがき職人さんも、このバスエを楽しむっていう。
そうね、まあ、このファーストテイクというバスエ、そしてね、うん、寄せというバスエをね、楽しんで
いく。周りが寄せもバスエかい、
まあまあ落語っていうのがね、まあメインカルチャーではないですから、うん、
バスエですからね、
まあ一種のね、まあ、いろいろ楽しんでいただければと思います、うん、ありがたいですね、
ありがたい、本当にありがたいですね、
そういう落語界に新しい人が来てくれるっていうのね、うん、
とっても嬉しい気持ちになりますね、
じゃあ次のお便りです。ラジオネームマリコペラさんからのお便り、
マリコペラちゃん、
いつもありがとうございます。
ペラちゃん、
一休さん、枝平さん、こんにちは。
ペラちゃん、
こんにちは。枝平さんは昇進されてからご心境はいかがですか？講座にブログに、うん、連日ご活躍ですね。特にブログの定期的な更新拝読するのは楽しみですが、続けていらっしゃるのがすごいですね。紙の手帳に予定を書いたり日記を継続するのが割と苦手な私からしたらもう神業です。毎日毎日これと決めたら継続するエッセンスが欲しい。お二人にはそのようなエッセンスは終わりですか？というお便りです。
なるほど。
いや、もうブログね、
ああ毎日更新してますよ。
毎日やってますよ。す、偉いですね、ちゃんと。
あれ、いや、でもまあなんかもう日課にしないと絶対やめちゃうなと思って、
う
ん、
ああそうね、一回やめるとね、まあいいや
ってなっちゃ う, いいちゃうんで、もうとりあえず今、
うんうん、
10月31かな、31からだから、まあ、50回以上投稿してると思いますけどね、うん、あっという間かな。いや、でももうそう考えれば2つ目になって50日以上経ってんだと思いますよね。
あ、まあそうね、
広めの期間がちょっと2つ目という感覚がなくて、
うん、まあ、50日というか、まあ、本当言うともう年明けてるから、
まあ
放送時点ではもう 7,80 日経ってるんですけど、あ、
すごいな、そうか、
収録日時点でもまあそんぐらい経ってるわけですよ、うん、
とりあえず1年間は毎日更新するって決めてます。それ以降はちょっとあれだけど、うん、1年はやるでも決めてるんで、
まあでも1年ね、習慣づけたらまあそうで、うん、 まあ、僕もあれですよ、絵日記というのは毎日書いてるんですけども。
いや、どこが毎日書いてるんですか。
まあ、ツイッターに毎日欠かさず
書いたり書かなかったり
あげてるんですけれども。
嘘、俺が見てるツイッターと違うの、なんか書き上がってるんですかね最近。
まあ、たまたま4ヶ月ほどちょっと休業は
しております。そんなやってないか今。
その前、まあ、大体1ヶ月ぐらい書いて、まあ、その前遡ると半年ぐらい空いてたりするんですけれども、まあ鳴らすと、まあ、大体毎日は書いてるわけです
が、どこがだよ。
まあ、やっぱりね、継続は力と言いますか。
365日じゃないんですか、1年が、兄さんは。まあ、毎日ってことは。
四捨五入するとね。
四捨五入じゃないんですよ。だから、計算が合わない。半年だから、100?365 だから、180?
大体ね。
7ぐらい ?8?、うん、187を四捨五入して、365にするんですか、
そうです。100% です。
いやいや、だから17社18入でしょ。そしたらまあいけんだろうけど、計算仕方が合ってんのか分かんないけど、そしたらなんかうまくいくね、365ぐらい。なんそれで365に何度もよく分かんないけど、
やっぱりね、だから継続です、継続。何事もね、
そうそう、でもこれは本当そうですね、
落語の稽古もそう、毎日やる、うん、ね、そういうことですよ。
まあ、ありがたいことにお仕事はそこまであれですけど、まあ、なんか毎日予定はね、うん、入れさせていただいてるので、うん、今んとこはまあまあ、
おうおう、
家出るからいいですけど、うんうん、でも年末年始は本当暇っすよ。
ああ、何したいとかありますか。まあ、
いや、旅行したいですね。
正月に言うのもなんですけど。
いやいやいや、確かに、
放送日が、
うちの一門は正月集まるじゃないですか、一門で。
うん、普通はね。
そうで、今年、あ、来年か、あ、今年か、うん、今年でいいのかな、うん、収録的には、うちも集まるってことになって、1月6日の昼の1時に お正月みんなで集まろうって。
元日じゃないんですか。
1月6日の昼に集合だって言われてました。びっくりしました。
文章しようか、
はい、大阪旅行入れちゃってました。まさか予定が入る日じゃないので、ね、
とっくにもうお正月のイベントは終わってるだろう、は
い、1月212、まあ1がちょっとうちの師匠嫌だっていうのはまあ分かるので、じゃあ2集まる、はいはい、かなと思ったら6ということで今年。もうちょっとびっくりしました、なぜ6。
まあまあいろいろあるんでしょう。1月ね、1日2日とかは家族で集まったり、3日4日はなんか親しい人たち、うん、なんかいろんな集まりがあって、まあ、6日目ぐらいでまあ一番集まってこうかって。
ないよ絶対。何の集まりがあるんだよ。
後回し
って何がそんなしんどくて 6ってなんだよと思う。普通に笑っちゃいましたもんね、連絡来て。いや1月6日だよっつって、6っすか。
いやね、まあうちはちゃんと1月1日に集まります、
いやそういいですよ、ね、1日逆に暇ですもん。
そうですね、たこ揚げでもするいっしょ。
ほんと俺マジで家で寝てようかと思う。初め爆笑ヒットパレード全部見ようかなと思ってます。正月、
うん、いい正月だよ、
いい正月。
前座の頃はそんなことできないもんね、
絶対、
一番忙しいんだ、正月。
マジで実家帰ろうかなって
、ね、実家だって
川崎
でしょ、
すぐ帰る、1時間もかかんない、
じゃあお次のお便り、はい、ラジオネーム晴れ五郎さんから。
晴れ五郎、
ありがとうございます。
晴れ五郎、
一休さん、枝平さん、12月18日の開口一番、あ、ファーストテイクのちょっと待って、どんだけやってんだこの番組。
もうこれでもむずいよ。
まだ読み間違えるかね、ファーストテイクの公開収録に参加しました、はい、ぜひまた企画してください。楽しかったです、ありがとうございます、
ね、ありがたいですね、
ところで先日は私のハガキを番組で読んでくださってありがとうございました、うん、スタッフさんにお手数をおかけしました、今後はメールにしますね、という
どこ、
そうそう、お便り、
そうそう、
手紙す、ハガキをね、
沖縄のどっからだったかな、
そうですよ、
なんかどっかから、
うん、沖縄からわざわざ送って、
沖縄から北海道に送ると、
そうそう、
同じ値段なんでしたっけ、
まあまあ日本国内だったら別にどっからどこへ送ってもハガキは同じか、いやいや、ありがとうございました、ね、
ありがたいですね、なかなか来ないしハガキ、
そうよ、
うん、嬉しい、
でもまあ今それこそ年賀状届いてるかも、
年賀状だったら、年賀状送ってます、
年賀状、まあまあそれはね、
誰に、
まあ本当にお世話になってる人、そんなに、いや、いっぱいは出さないよ、
年賀状やっぱ送るのかな、
まあ、多少、まあ、例えば、まあ、うちの師匠の講演会長とか、
あ、
まあお世話になって、まあなんか今お世話になってる人だって言ったってさ、別にハガキ派じゃない人だっているじゃない、難しいところよ、若い、
そうそうですね、あと、まあ、
世代だと
正直辞めるきっかけが欲しい人たちもいっぱいいるじゃないですか、うんうん、でも今だってね、うちの師匠辞めたし年賀状、
あ、そう
な、年賀状ってあの一応なんかあるじゃないですか、来年から辞めますみたいな書いて、
はいはい、
辞める
年賀状、そうそうそう、自前みたいな
年賀状は。でも、うん、そうだ、忘れてた、送んのか、俺一応書いてねえや、
まあ、まあでも芸人間では送らないっていう、ま
あ、あるんですか、
ええ、
あ、よかったよかった、
それはありますよ、うん、だってもう送ったらもうキリないから、
キリない、
うん、
お歳暮とかもでも行くじゃないですか、
うん、直接ね、
うん、行きましたよ、今年、
お文章師匠のところに、
あ、文章、まあまあ
今年っていうか、まあ去年ね、
もう
ややこしい、
もう難しい、去年行きましたよ、文章と、
うん、
まあ一応太平師匠には誕生日ということでご挨拶をさせて、誕生日12月6日師匠誕生日なんで、太平師匠は、うん、ご挨拶と、あと折島一平先生って、あの米粒社協の、
はいはい、
まあ、もう
ご近所、
ご近所でお世話になってるんで、うん、持ってきましたね、
いいね、
でもっと持ってきたい、いっぱい、
うん、
本当は、
あ、そう、でもこれってその年賀状と違って、あのこっちから辞めることできないん
で、できないです、一生、
業界的に、
はい、一回持ってったら一生、
そうそう、でまあ向こうからもういいよって言われるまでは、うん、あの基本持っていったらもうずっとお中元お歳暮、そのお世話になった人に、
お中元も、
そりゃそうよ、お歳暮だけってことはない、片方ってことはない、お中元もだよ、年2回頑張ってください、
まあまあまあ、
ちなみにあのうちの師匠にこの間聞いたら、2つ目の本当に最初の頃、自分の師匠以外に、まあ、あの2人ぐらい、お中元お歳暮持ってた、持って行ってた師匠がいたんだけど、ああそういやいつの間にか行かなくなっちゃったなって言ってました。
いやでも一之輔師匠ぐらい売れてたらもういいんじゃないですか。
売れる、売れるちょっと前ぐらいだと思うけどね、めんどくさくなってやめたの。まあまあいい加減な人もいますから別に大丈夫です。
一之輔師匠とかなんかいっぱい来てんじゃないですか、お歳暮、
お歳暮、うん、まあどうだろうね、まあ、お客さんとかからねいただいたりとかは、あ、まああるみたいですよ、
とんでもない量でしょう、っていうか、うん、もう一之輔師匠開けばいいんじゃないですか、お店一之輔ショップ池袋ぐらいで今までもらったお差し入れだけで店舗いけるでしょう。1日ごとにめっちゃ増えていくんだから、
ひどすぎる。お客様から一之輔師匠へってくださったものを、
いや のし剥がしてそのもの出して
、まあ、最悪すぎる。
箱はまあ黒いし3500円しとこうとか中身これ分かんねえけど、まあまあ1800円ぐらいしとこうかとか、
昨日もね、昨日だって、あの収録日の昨日、山形に師匠と一緒に行ってきたんですけど、うんうん、打ち上げのお店で、一之輔ファンですっていうお客さんが、山形なんで、ね、リンゴを段ボールに一箱、持ってきてました。
いやー、ありがてえけど、
ありがたい
けどな、うん、
で、まあそれね、まあ持って帰るわけじゃない、さすがに。その落語会の主催者さんが一緒にいたから、その人が持って帰って、でそれを一之輔のところに郵送という形で、うん、
あ、それでいいですね、
そうそうそう、
それならいいわ、
運ぶのがね大変だ、
そうそう
そ
う、
それさえなければね、大丈夫大丈夫、ちゃんと気を使ってくれました、
ね、魚沼の落語会行ったことあります？
魚沼ないだ、
魚沼は
新潟の
魚沼さんの腰引っか
り、そりゃそうよ、
10キロくれたんです
よ、10キロもちろん郵送とかではなく
郵送とかではなく、うん、ありがとうございますつって、で、俺の人じゃなくて、誰と言ったんだっけな、誰かだったんだよ、ちょっと名前忘れたけど、うん、がじゃあ一応前座さん持ってっていうか、20キロこうすっぱり担い米騒動みたいなうわーっつく持ち帰る、まあありがたいですけどね、うん、いや米はね、でもそんなこと言って本当にありがたい、
まあね食べるからね、
差し入れ結局一番何が嬉しいですか今、
差し入れ現金、
マジで偉いわ、言えんの偉い、
現金です、
でも言わない方がいいでも現金はありがたい、ま
あ、小切手でもいいです、
いやいやそんなくれるか、お客さん、でも1000円とかでも、いやめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、でもってことはないけど1000円嬉しいです、
いくらでも、
そう、俺それこそね、晴れ五郎さんの、うん、差し入れこの間買い来てくれた時に、はい、いただいて、うん、インスタント味噌汁だったんですよ、
うんうん、
めちゃくちゃうまくて、俺今までインスタントカレーっつってた、うん、差し入れ一番嬉しいの、うん、でこれも確かにうまいし、おいし、うん、嬉しいんですけど、ね、インスタント味噌汁はめちゃくちゃいいなと思って、
ああいいですね、僕もそれで、
え
インスタント味噌汁かインスタントカレーでお願いします、
欲しいもの、でもマジでないんですか、絵の具とか、
絵の具使わないよ、
そうっすか、
うん、そんな絵の具でなんか解いて絵描くとかそんなめんどくさいことしない、全部筆ペン筆ペン、
あ全部筆ペン、
今たまたま目に入ったからでしょ、散らかってるうちの中で、
そうそうそう、
なんか十何色の筆ペンあるんですよ、
18色の筆ペンだ、
うん、
こんなのあるんだ、
絵描くように買って、 ええ、
うーん、すごい。
そうそう。
いやだからこういうのはいいですよね。
あー、まあそうね、なんかまあ変わったもの、あ、こんなものあるんだみたいな、うんうん、びっくりするようなものとかもね、
ええ、もらう。メガネ拭きとかいただき、まあ、あ、なんかこの間変なのいただいたな、お客さんから。魚のポーチみたいな。
魚、あ、あります、同じ、はい、あの多分どうもね、魚の品種が違うようなんだけども、
あ、そうそうそうそう、変なもらったわ、魚の、はい、あ、兄さんとこの魚いいわ、かっこいいわ、
あ、そう、
あ、かっこいい、かっこいい、こっちの方が魚だ、
なんだろう、タイみたいな、
いや俺の方の魚はなんか、もっとこうアジというか、そう、普通の魚だったっけ、うん、お客さんからいただいた、うん、なんなんなんなんこれ、マダイじゃないですか、兄さん、それ。
腹開いて。
そうそうそうそう。
すごい中までちゃんとなんか。
うわ、気持ち悪い。
身が再現されている。
あ、気持ち悪い中。
開きになる。
リアルだ。だ、どこリアルにしてんだよ、これ。
やっぱこういうの嬉しいですね。
嬉しくないよ、これ。いや、嬉しくないことないよ。嬉しくないことないけど、ずーっと今、考えてます。どこに置くか。しょうがないから。いや、
持ち歩きなさいよ。
いや、いい、何に。何が入るんですか、これに。
なんでこの人魚抱えて歩いてんだろうなってなりますよ。
いやいや、危ない人だなってなりますよ。
ね、
まして帰宅とかを魚抱えて歩いてたら。
別に帰宅は別にいいじゃん。
そういう人いんのかなってなりますか、川崎とかだと、
うん。まあとにかくね、なんでもありがたいです、本当に。
確かに、本当にありがたい。何でもめちゃめちゃ嬉しいですね。うん、これは本当に。
はい。で、まあ、お便りもお待ちしてます。メールが pokupoku@sskradio.tv、pokpok@sskradio.tv、郵便が 003-0803、札幌市白石区菊水三条4丁目1-9第2森ビル、sskradio.tv まで、番組名とコーナー名を明記してお送りください。それから、留守電メッセージ。メッセージもやってます。案内音声の後に番組名、ラジオネーム、番組へのメッセージをお話しください。電話番号は 080-6926-7564、 お待ちしてます。
はい。
大学入試で悩んでいるそこの君、東京大学、京都大学、早稲田に慶応、歴史総合も、大学入試の論述問題対策はニッセで決まりだ。
しかも有名予備校の講師が丁寧に個別指導、オンラインで全国どこからでも授業を受けられるぞ。
詳しくは日生の論述で検索。
日生教育研究者。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
この番組は国語専門塾美学、日生教育研究者、一級枝平のファーストテイク賞制作委員会、手締まり課、以上各社の提供でお送りしました。
よいしょ。
いやー、本当にめでたい放送でしたね。
めでたいですね、お正月方針。
ええおめでとうございます。
よかった、ありがとうございます。それでごまかせんのよかった、おめでとうございます。ありがとうございます、
ね、便利な言葉、おめでとうございますというね。今年はどんな年にしていきたいですか。
まあ
2つ目になって、まあ本格的に指導するわけですけど、
やっぱりこう多くね、一人でも多くのお客さんに知っていただきたいし、
うん、
なんか見ていただけるように、
うん、
いっぱい落語をこう充電というよりはもう発信、発電する感じに、放電する年にしたいです。
まあ、意味はよくわかりませんけど
いやだから、このチャージしてやっていく年というよりは、はい、今までやってきたものをこの1年間で、
はい、
発電っていうか、
発電ってことは作ってるじゃない今。
いやだからその電気を発するの発電です。
それはまあ放電
だ、放電だけど、放電の意味で発電って言ってるんですよ。
そう、発電は発電で放電は放電、
あの発電と違う意味で発電って使ってる。
発電、あの発電と違う意味の発電は ない。どういうこと？
電気を放出してることです。充電する期間じゃないです。で今年は
電気を溜め込んでる。じゃあ、あのうちの、 あの電気賄ってもらっていいですか。じゃあ
なんでそんなことの話なんすか。なんで愛さんちの電気代出すんですか。俺が来年、あ今年
電気、なんで電気はどっから持ってきたん。電気代浮くじゃないですか。
違う違う、そういうそんな、違う、本当の電気の話が、
本当の電気じゃないの。
本当の電気をなんで俺が発電の。
偽電気ってことです
か。偽電気ってなんですか。違う違う、別に電気ずらしじゃない
ですよ。偽電気ブランってことですか。
電気ブラン、偽電気ブラン流行りそうだな。
どういうことです
か。なんかいい名前だな、偽電気ブラン。
森見富彦ですよ。
いやいや違う、いいんですよ、あ偽電気ブランっていうんですか。
まあまあそんなことはどうでもいいんですけど。
森見富彦さん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。森見富彦さんって、誰ですか。グラビアアイドルですか。ちょっと
嘘でしょ。
誰ですか。
小説家です。
あ、お女か、男か。
男です。
富彦だもん。あ、とか富彦、そうか。清彦がいるからちょっと分かんなくなっちゃうんですよ。もう
清彦姉さんの方が普通男性と間違われる。
そうかそうか、すいません。我が彦がもう女性の方、グラビアアイドルかと思って。
やなびこだっているでしょ。
いやそうですけど、ちょっと日分かんなくなりました、すいません。
今年もろくな年にならねえな。
だからもう発電放電していく年にします、僕は。兄さんはどうしますか。
チンチン。
やば、マジで終わろ。無駄。
おめでとうございます。
無駄無駄、おめでとうございました。
大学入試で悩んでいるそこの君、東京大学、京都大学、早稲田に慶応、歴史総合を、大学入試の論述問題対策はニッセで決まりだ。
しかも有名予備校の講師が丁寧に個別指導、オンラインで全国どこからでも授業を受けられるぞ。
詳しくはニッセの論述で検索。
ニッセ教育研究者。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
さあということでね、
はいはい、
まあ、年が明けて、というかこれ49回目です。
お、じゃあ次50回だ。
そうなります。そして、まあ、次はね、まあ、札幌でね、時計台でやった公開収録の内容も放送されるというね、すごいいい回になると思います。
そうですね、
まあ、放送時点ではもうあの公開収録自体は終わってる、
うんうんうんうん、
もう本当に時計台がもうパッカンと割れるぐらいに。
それ何？そう、受けた表現が逆漫画なんですよ、ずっと。デンジャラス G さんしか読んでないですか。
もう外アビョーンですよ、
ね、でデンジャラス G さんしか読んでないだろ、うん、あのなんか校長がね、アビョーン
もうなんか、ま、丸になんかこうニコッとした顔がついてるデンジャラスじいさんでしか見たことな い, とない
シワクチャのね
気が、うん、記号、うん
シワクチャっていうかシワのこう、溜まった青年、青年っていうかまあ3、40代ぐらいみたいな
やつ、ね、ゲベとかね
そうそうそうそう
出てました。
いやいいんですよデンジャラスじいさんの話は。
校長がね、最強さんとかね、
最強さんね懐かしい、
最強さん、そんなことはどうでもいいんですよ、
本当にどうでもいいですよ、デンジャラスじいさん話は、
お便りね、はい、もうちょっといただいてるんで読んでいきます、はい、ラジオネームともさん、
ああ嬉しい、
ともさんありがとうございます。おーらトンチンカンチン一休さんのコーナーに来てるぞ。
普通に覚えてるわけねえだろ。なんでこの最近過去のコーナーにいろんな人送ってきてるんですか。
思い出したかのように
記憶に内緒だよのコーナーとか、あ違う怒られたいだ。
あそうですね、
怒られたい、
トンチンカンチン一休さんというのはですね、身の回りで起きたトンチンカンな事件やエピソードを送ってください。一休がトンチで解決したりは特にしませんっていう。
しないんかい。こんなやったな、そのツッコミしたな、
う
ん、俺
なんだろう、なんかよくよく考えてみると別にコーナーとして合ってないようなコーナーで、
う
ん、
そうですね、うん、
別に何もしないんだから、うん、
どっちにしてもね、
普通オタと変わんないよ、うん、
聞くだけ、
ということで、内容がですね、一休さん、枝平さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。先日オムライスが食べられない件について驚かれていたのでコーナーに送りました。ありましたね、そんな話。枝平さんが推測した通りトラウマですと。
やっぱそうだ、
お食事中の方がいたら大変恐縮なのですが。
なんで食事中に俺のラッタちゃんのラジオ聞いてんだよ。
いや、してるかもしれないよ、聞いてるかもしれない。
あ、そうか、
ちょうどなんかもう本当にお忙しい人で、もう普段はもう聞いてる時間なんかない、ね、うん、ただもうなんかこうわずかなこの隙間の食事の途中にこのラジオを聞いているという。
ああ、まあまあゼロではないかもしれないですね。
労働者の方もいるかもしれ
ない。労働者って言わないでよ。
かもしれないですよ。まあそうですから注意してください、そこから。
はい。
約10年ほど前に喫茶店でオムライスを頼んだところ、3分の1ぐらい食べ進めた時にケチャップの中からひっくり返った黒光りのあいつが見えました。
気持ち悪い。
うわあ。
ちょっと割愛しながら読んでください、大臣さん、はいはい、無理そうだった場所はね、
店員に伝えたら謝られ、作り直しますか、お代は結構ですと言われましたが、その店のものは当然食べたくないですし、その後今に至るまで好きだったオムライスが食べられなくなったので、もうむしろ慰謝料ものです、
うん、そうだね、いや本当にどうも大問題になるんじゃないですか。うわ気持ち悪い、うわ想像しただけで気持ち悪い、
でまあ、コロナ禍で飲食店の閉店が、まあ、多くあった時にこの喫茶店も、まあ、閉店したというでしたけど、全く同情できないどころかそのお店に関しては安心すらしました、まあ、それはしょうがない、そら、う
ん、でもどのタイミングで混入したとしても最低ですね。
いやね、ちょっともう考えたくないね、まあ、食べた当日は夢にも出てきたし、
いや気持ち悪いね、
混入経路を想像してしまい、もう炒める系のご飯チャーハンとかも食べられない時とか、卵で包んだおむそばとかもね、恐る恐るな時期もありました。まあ今はオムライスだけですけれども、
まあでもいずれ克服できそうじゃないですか、記憶だから。
うん、まあ、本当はもともとあのポの木もラケも大好きだったので、うん、まあ、なんでこれもう伏せ字になって
るのか。これは別にこの ここは素敵な店でしょ。
まあ、でもトモさんにとっちゃもうあの、
あそうか、言うのも怖いか、
G とかと同じですよ。いやいや、黒光りのあいつとか、
ポムの、
ああ危ない、
ラッケ
ー、ああ怖い、
卵と綿、
ああ怖い、
オムライス用意しなきゃいけなくなるぞ今俺、
うん、ライスね、
いやいやもういいんですよ、
ちゃんと伏せ字にしてください。
いや何もう何と言いました今、
うん、ライス、
オムライスですよそれ、
うん、ライスです、
オムライスですって、オンライスですよね。
オムライスでもいい。
オムライスじゃないか今。
オムライスです。
オムライス。
アルファベットのね。
あら、じゃあオムライスなんですよ。そしたらオムライス。オムライスって言ったらオムライスですよ。
伏せ字にちゃんとね、気を使ってください。
いや難しいな。万丈怖いみたいな
さ。まあ、とにかく真面目に考えても無理だったので、一休さんのトンチで解決していただけたら助かりますと。また食べられるようになりたいということです。
なるほどね。
だから。目隠しですかね、
うんうんうん、
もうモザイクかけて、
いやでも、本当に俺たちでちょっとトモさんのオムライス克服計画は立ててあげたいですね。
あでも考えてみたらこの このコーナーさっきも言った通り、あの一休がトンチで解決したりとか特にしませんというコーナーなので、
はい、
解決しません。
しない、いやいや、なんか浮かんだらやってあげてもいいじゃないですか。
まあまあ、もし浮かんだらね、
そうそう、
なんかあります。僕はちょっと今パッと思いつかないですけど。
僕は全く浮かんでないです。
なんか、あ、なんか脳みそに電極刺して記憶を消すとか。
いや他も消えるでしょ、
それぐらいしか。
いけるんですか、うん、オムライスボタンとかあるんですか。オムライスだけ消すボタンが、それはいけるけど、じゃないでしょ。そのオムライス以外が消えるでしょ。
まあまあまあ、
何にも覚えてないそのカラッカラの人間出来上がってどうすんすか。
まあ、一旦このオムライス関連の記憶を全部まっさらにして、
どうやって
オムライスを知らない
周りをいける、オムライスも知らない、
もう頭の中のなんかとりあえずこう かき分けて、
お
う
お
う
お
う、あオムライスあったあったつってこうつまんでこうポイッと捨てて、
オムライスだけですか。
オムライスだけ。
だから、オムライスは俺今なんか今想像しちゃった。そう、確かに父さんこれ確か映るわ今、おってなっちゃった一瞬。じゃオムライスのその記憶を、そのなんていうのかな、消すっていうのがどういくんですか。電極でビリビリビリでもいいですよ、それは分かりましたわ。じゃあ、そうオムライスの周りを消す方法が分かんないんですよ。消えちゃうでしょ、トモさんの出身地とか年齢とか名前とか、その本当に好きな人とかいたらどうするんですか。ちょっと分かんないですよ、家庭で何も知らないけど、
まあまあまあ、まあでもオムライス食べられるようになるためにはまあ必要な犠牲といいますか。
なんでオムライス食べるために好きな人のこと好きって言えなくなるんですか。
なんかすごい素敵なこと言ってるね。なんでオムライス食べるために、
オムライスを食べるために好きな人に好きって伝えられなくなるんですか。
なんかそういう、あ、なんかいい歌詞できたね。
意外とあるし、こういうこういうのあるし。
セカンドシングル、
愛子と全ての、
愛子と全てがファーストシングル、セカンドシングル、
はい、
オムライス。
オムライス、オムライスを食べるために君に好きって伝えられない、それは君がオムライスを思い出したから、だからもう一度好きって伝えられる。
よくやるよ。あ、名曲だね。
いや、いい曲でした、思ったより。はい、
今年の紅白はこれで、
これいけるか。オムライス、
いいですね、あの君と君がかかってるところとかもすごい見事です。
チキンライスって歌出してるんですね。浜田さんが、
いや知らないです、
ね、いや浜田雅俊さんがチキンライス出してて、対抗してオムライスは、なんか良くない気がしますよ。
でも卵かかってるんで。
いや大丈夫なんかい。
大丈夫です
かな、でも解決してあげたかったな。もう解決はなし。
解決は、まあ、あのコーナーの趣旨としてはあのしないという。
いけんのに多分。
いやもう無理ですね、残念ながら私の力不足です。
まあ確かに、
とりあえずあのオムライスは食べられないけれども、枝平は紅白に行くことができましたので、おめでとうございます。
ありがとうございます。オムライスを食べるために君に好きって伝えられない、それは君がオムライスを思い出したから、だからもう一度好きって伝えられる。